KBS 京都ポッドキャスト。どうもおはようございます。今週も始まりましたマブル水曜日。今日8月28日はバイオリンの日らしいです。私バイオリンは弾けないですが、ピアノは幼少の時から習ってたんで弾けます。得意曲はライオンの行進曲です。チキチキジョニーヨイマリです。メスです。チキチキジョニーヨイマリです。
メスです。チキチキジョニーヨイマリですね。まあまあ、なってますよ。メス、今日はバイオリンの日ということですが、私はもうバイオリンは弾けません。ですが中学の時、吹奏楽部でバリトンサックスをやっておりました。得意な曲はラデッキー行進曲です。低い音をやってました。チキチキジョニー石原由美子です。
私もバイオリンは弾けませんが、フルート、ペパロールミドルスクールとペパロールハイスクールで、吹いていました。得意な楽器です。フルートの曲の中で一番好きだった曲は、キャンディード序曲という曲です。
ということで、遠藤さんが、今日、
はい、
今日でこの番組はお休みに入ると。
そうですね、はい。
いうことなんですよ、皆さん。二、はい、度目のサンキュー。
はい、入らせていただきます。
二度目だけど、サンキュ
ー。考えてきたん、それ。それを言うぞって決めてきた。今
日。サンキューですが、二度目です。
なんか、すごい振るなぁと思ってて。エッドちゃんに聞いてるなぁと思って。
ほんまに、まあ、はい、発表っていうかね、皆さんに報告したのが、
は
い、うんうん、
8月の頭の方でしたね。はい。
そうやね。
でしたけど、うん、めっちゃくちゃ大きくなってるんですよ、お腹が。
そうなんですよ、ね。毎週会うごとに、うん、お二人からも、まだ大きくなったねって言われて。
そう、ね、そう、瀬能さんも言うやろ。
瀬能さんも言ってます。エンドちゃん大丈夫？
そうやね。
ナミちゃん大丈夫？
前見えてる？
ぐらいの。ぐらいの、もう足元は見えてないやろ。
今回結構お腹の出方が、早いと言いますか。
うん、ちゃんちゃんの時。
時折も、結構、うん、もう臨月並みの大きさになっているので、
そうやね、
私もなんか不安なんですよ。こんなにお腹大きくて大丈夫なのかな？持つのかな？最後までみたいな。
やっぱでもこう、スペース広く開けようとして、めっちゃ殴ってくないの？中から。
そうなんですよ。
ちょっとうちらがえはははって言ってたら、この番組中でもうるさいみたいな、うるさいみたいな感じでボンボン。
ちゃんちゃんの時はそんななかったよな。なんかちょっと喜んでるんだけど、
すごい 今、 なんか、
あ、今も動きました。今バーンってきました。
怒ってる怒ってる。
うるさい。
気象の激しい。アンチチキチキジョニーが。
水曜日本当に。
水曜日の方がやっぱセローさんの声よりうちらの声をちょっと。
全然違いますね。
だから、まあ、壁叩くぐらいの、あの、こう感覚で。
騒音。
うるさかったら
バラバラバラって。ちょっと嫌やなっていう。
あの人すぐ壁叩いてきやる。ちょっと笑っただ
けでこんなまだ、朝の10時やからそんなに怒られる時間じゃないのに。笑ってても。
すごいですね。動き方が激しいですね。
違いがあんねんな。
やっぱり、はい、二度目やけど、また新しい感じなんや。だからそういうところでは。
やっぱり、前とちょっと違うなっていう点とかもいろいろありますし、うん、なんかつわりとかもやっぱり違ったり。
へぇー。
なんか種類が違いましたね、今回も。
ちゃうんや。
はい。
だいぶ頑張ったよ、うちら。なんかまだ発表前やから言うたらあかんし、と思って。
写真も、
そう、体調も体調気遣いながらやけど、
ありがとうございます。
あの番組の終わりで写真を撮りましょうの時に、はい、急に出しゃばるやん、このおばちゃんたちみたいに。前に出てこい。前に出る。
岩見さんと石原さんの後ろ に。
もうこの構図無理ない？何回も何回も。まあ、もともとな遠藤さんは真ん中に入るのは嫌がるから、3人で写真撮る場合。
そうですね、うん。はい。3人でよくね、写真撮る機会ってあります
か？真ん中嫌なんです
よ。あの、昭和の人みたいに魂抜かれると思ってるんですよね。
そう、真ん中嫌なんです。
魂が抜けてしまうと思ってるから。
どっちかが真ん中にいてください。
挟まれるのもあんま嫌やって。
なんかでもこう、縦に並ぶ写真が、だから、実はこう振り返、ね、番組の X とか振り返ってもらうと、はい、うん、割となんか。
もうだって7月、6月ぐらいから結構もう、
お腹出てましたね、
目立つ感じになってたから。は
い、だから、あれですよ、私たちが出しゃばりなんじゃないんです。隠してたんです。隠してたんですって言っても、その頃はまだ私たちのがお腹は大きかったんです。
確かにそうやな。それはあるから。
もう、とっくに越してしまいましたね。
そらそうやろ。離婚してしまいましたね、じゃねえわ。
そうかな。いやいやまあでも暑いから、はい、心配してね。もう今日、もうだんだんもう年々暑くなるからさ。はい、まあだからね、まあ言ったら今、同じような状況の、
はい、
こう、方もね、
いらっしゃる、
聞いてらっしゃるかなと思うんですけれども。ねうんうん、
体調管理ね、なかなかやっぱ難しいなって思いますね。
うん、いや、だから大変。もう言ったらもう、この間もちゃんちゃんがね、遊びに来てくれた時も、はい、旦那さんがね、
うん
もう、いや、優しいよな
ありがとうございます。
ずっと三角定規はもうな、
うちらが、うちらが褒めんと、エンドさんはあんま褒めへんからさ。
いや、そうやね、そうやね。いつの間にかな昔は結構三角定規のこと褒めてたよ。やっぱり。
そう。
やっぱ優しいから、とか優しい人なんですよ。
言ってた、エンドさん。優しい。本当に優しいです。
うん、でも、うちらが言わない、言えへん
から。やっぱ子供さん、ちゃんちゃん生まれてからあたりからあんまり褒めへんくなった。なんかこう、やっぱ
ね。洗い物もだってしてくれるんでしょあの、
言ったら。ガチャガチャうるさいんですよ。
でもそれって別に。
ガチャガチャ。そう。もう違う部屋まで聞こえてくるんですよ。ドア閉めてても。
付き合ってる時から別にガチャガチャ洗うタイプやろきっと。
いや、でもなんか、最近もっとやっぱ気になるようになっちゃいましたね。
そうそう、はい、一緒にな、そうな、寝食共にするとね。
そうやな。
お子さんを育てながら、やからきっと、
うん。うん、仕事しながら、二人、お互い働きながらやもんね。いや、ほんまに。だから、うちらがもうその分褒めていこうと思って。
ありがとうございます。
こう、ちゃんちゃん連れてきて、うん、そこから遊びにも連れて行ってたやんか。
そうそうそう。
はい。
な、ここで。
その日休みだったんでね。お盆休みで。
はい。お盆休みで、お盆休みの時にね、うん、そら、まあ、ちゃんちゃんの面倒を見ながら、そら、どっかよそで遊びたいよ、そんな職場やからさ、こう言うても。
はい。
汚いよ、うん、職場に、ほんまやったら。
三角定規くんはな。ちゃんちゃんは行きたがるけど。
ゆみちゃんとまりちゃんに会いたいってちゃんちゃんが言ってたんで。
そうやろ、はい、いや、でもお父さんはな、今日休みや。
確かに。
お父さん仕事場や。もう休みの日まで。
お父さん別にあの二人に会いたないねん。
会いたないねや。仕事場やねん、お父さんは。会社行きたないねん、休みの日に。どっか他行こうな。
挨拶もしなあかんし。
挨拶しなあかん。
でもみんなやっぱちゃんちゃんに会いたいから、そう、社員さんも来るけど、そのため
まあ、挨拶してやな、私も職場やから。
ずっと三角定規ちょっと見てたら、ずっとな、ハンバーガーを食べようとしてんねんけど、どんどんおしゃれ
するから置いて。
だから一応むしゃむしゃ食べられへんから。
そうやで、ね。ほな、その度に置いて挨拶して。
そうや
で、ね。ほな、ちゃんちゃんがわーっとするから、ほな、それちゃんと面倒見て。
はい、
ほな、ちょっとほな、ここ座りやー言うて、さあ、ハンバーガー食べようとまた誰かが来るから、挨拶して。
あれ結構、休みの日職場に子供連れてくるとめんどくさいよな、きっとな。それはあるやろな。
もう結局ハンバーガー、ちょっと食べかけのやつを包みをもう一回包んで、公園行ってくる。
ちゃんちゃんが行きたがるか。
そうそう。もう飽きてな。
飽きてな。
なんかこう、今すごいな、上手やな。
何がですか？
あの、はい、バッティングみたいなのやってる、
そうなんですよ。
ビニールの。
プラスチックの。
プラスチックのバットと、うん。
はい。プラスチックのボールで。
っ やっぱ野球好きやから。
投げてあげたら、パン打つやん、
そうなんですよ。もう野球を、試合がある日は、
うん、
家でテレビで見ているので、うん、その影響で本当に野球が大好きで。で、ゆみちゃんと、
う
ん、まりちゃんと、キャッチボールもしたいなとか、バッティングしたいなっていう風に言ってて、野球するって言ってきたんですよ。
いざ会うとやっぱちゃうんかな。だいぶ、いざ会うと、石原の方が、ほら、やったろって言って、投げたけど、うん、あんま乗り気じゃなかった。
なんかもうめんどくさいな。
めんどくさいな。まあ、
前を打った
ら。おばあの相手したろか。
みたいな、クールな感じで。
でももう、初球から見切られてたな。
一番下の方だ。
あいつもベンチ下げられてちゃった。
バリバリ打ってくるやん。
もう見切られてた。いけろで、ちゃんと悪いボールは、ちゃんと見逃しされてた。
そうやね
ちょっと高い
ね。
ちょっと高い。
振らへんね
ちょっと違うな。
ほんで、危ない。一回当たりかけたやつもちゃんと避けてたわ。ありがとう、避けてくれて。危ない。いや、ほんまに、
だからもうお兄ちゃんやな、でも。
お兄ちゃんや
で。そうですね。
うん、どうだもう、お兄ちゃんに僕はなるぞっていう感じは。
そうですね。自覚はあるみたいで、うん、保育園の先生とかにも、うん、今度お兄ちゃんになるんだっていうふうに言っていたり、あと、お絵かきの時間に、うん、ママとパパと赤ちゃんの絵を描いて、あ、ちゃんちゃん描くの忘れた、みたいな感じで。もうなんか、その赤ちゃん、赤ちゃんを描くことにすごい集中して。
うわ、 楽しみにしてるよな。
すごい楽しみにしてるんですけど、うん、なんかもうすでになんかその赤ちゃんのイメージを抱きすぎて、うん、自分もなんか赤ちゃん帰りが始まってる。もうすでに赤ちゃん誕生してないのに、赤ちゃん帰りがもうすでに始まってて、なんか赤ちゃんってどんな感じなんだろうっていうのを自分でなんか再現してる感じかな。バブバブって言って。
あ、そうだ。
バブバブ、赤ちゃん帰りしちゃったよーって言ってます。
ちょっと待って、やってもらってよかった。やってもらってよかった。
バブバブ。
ちょっと待って、赤ちゃん帰りする子が自分で赤ちゃん帰りっていう。
いや、そうね、赤ちゃん帰りって言葉を知ってる
さあ、はい、知ってますね。うん、はい。
どうも、赤ちゃん帰りです。
いや、そうやで、そうやで。ほんなこれまた実際生まれてから、ほんまにお兄ちゃんになってきて、
そうやな。そうなんですよ。私もなってたらしいから。
石田さんやったら、ひどかったんです
よ。やったらひ、もうめちゃくちゃひどかったらしくて。
私全員上やんか。
そうですね。
長女やんか。
全然覚えてないんやけど、うん、弟が生まれて、こう、おんぶしたいから、こう、なんかいろいろ、なんていうの、いろんなこう、重たいものを探して、ボールとか。
あ、それこそ、ちゃんちゃんと一緒やん。だから想像して、そうしたるねん、みたいなの
を。こうしたろうとか、うん、こうちょっと毎日意思とかを持って、
意思
そう、幼稚園の時に、
もう朝とか、5歳ぐらい離れてんやったっけ。
そうそう、公園とか河原とかの意思あるやん。あれをこう、ちょっと大きいやつを探して、ちょっとこう持ってみたりとかして、こう。うん、やってたの。
練習してた。
その記憶はあんねん。
あ、自分ではね。
自分では。うん、だから、赤ちゃん帰りっていうよりは、お姉さんとしての自覚みたいなの、記憶はめっちゃあんねんけど。
河原で石、抱っこで、石開いてた。
背中にこうやって、背中にこうやって、乗せようとして、うん、ゴロゴロって落ちて、うん、こうこけたりとか。
バカバカこれが本当の赤ちゃんだったらどうすんの意味このバカって。答えの。
落とした
落とした
練習してたんですね。
練習してたやん。
で、しかもそっから、おんぶしていいよってなって、うん、初めてなった時によし、練習の成果だと思って、うん、こう、おんぶした時に、やっぱ意思より重い。重い
あ、意思より重かった
重かった。
ほう
ほうまあね、赤ちゃん3キロ、そうそう、ありますからね。
重さにびっくりして、うん、もう、
違う。
違う。これは無理だ。と思って。
あ、よかった。
お母さん
よかったよかった。呼ぶ子でよかった。まま無理して、無理してそう落とす
やつ。いや、そう、すぐおるで、
そら、
おっしゃってくれてるけど。
ほんまに任せ気にはなれへんやろ。
無理やった、いう記憶はあんねん。
ああ。
だからちゃんとお姉ちゃんで赤ちゃん狩りなんかしなかったんだぞっていう記憶やねんけど。
だけど、聞いたらなんか幼稚園でめちゃくちゃ暴れてたっていう。
我慢してたんだ。
我慢してた。
ね。
幼稚園でなんか積み木を壁に投げたり
して
。
やば
って聞いて、何にもその記憶ないね
ん。あ、そっか。自分では消してしまってるんですね。
消してんのかな、ね、
うん、そうちゃう。
そっか。
あんまり私はなかったって言われてるもん。
私もなかったって言われています。
そね、それ気使われてんちゃ
う？いや、そんな気使うような親じゃないからさ、別に。別に。
ね
なんかこんな暴れ、なんか乱暴者じゃなかったのにみたいな先生から。
なんか寂しかったんかな、やっぱりね。
それか、もしか、それはみんなが赤ちゃん帰りと思ってるけど、ちゃんとおんぶできなかった悔しさを壁にぶつけてただけなんかもしれんけど。
あ、そっかそっか。
いや、でもだいぶ幼稚園で荒れてたんちゃう？それは。
荒れてたんかな。
やっぱストレスあったんでしょうね。
一応なんか一人っ子よくみたいなのがあったんちゃう？
あったんかな。
ちょっと長いやん。5年って。
5年間。
うん。
あ、そっかな。ごめんやな、ほんまに、まあ。
いや、そんなこと、そ
今、ようやく謝りますけど、
その時は。いや、もう大丈夫やって、そんな。もうお盆に帰ってくんなって言われるぐらいだから、別に気にしてはれへんて。
ええ、もう、帰ってこんでもええ。
みんなおるけ。
みんなおる、もう、忙しいけ。
そうやで、ソロが赤ちゃん帰りするような。
ほんま、今、したいわ。いや、ちょ、でも、
お墓参り。お誕生日、お迎えにな
られ
て。
ありがとうございます。何歳になられましたか、ゆみちゃんは。
ゆみちゃん。
49歳で。
ちゃんとおめでとうって言ってなんかメッセージ
ありがとうございます。もう本当に。
ファックスが届いてます。
すごい可愛いやん。
ゆみちゃん。ハッピーバースデー。
ハッピーバースデー。
メガネをかけておじさんの絵を描いてくださって。可愛らしいおじさんの絵を。
お前泳げたい焼きくんの最初に出てくるたい焼き屋さんやん。めっちゃ似て
る。
めっちゃ
似てる。名前がね、ないんですよ。
そうなんですね。
なんですけど、これはもう。
同じ方なの？そのファックスの2枚は。
文字的には同じような
感じ。同じ方かな、2枚いただいておりますよ。 ひまわりの絵が描いてますね。で、夏のあれやから、あの、私へのおめでとうございますだけじゃなくて、遠藤さんお休みに入られますが、元気もりもりパワーアップして戻ってきてね、と。
ありがとうございます。
こちらの方が長いメッセージ、ね。
赤ちゃん帰りしてるで。今日は遠藤ちゃんが主役やで。
ほんまやね、赤ちゃんが、だから、こう、赤ちゃん帰りを、もし、ちゃんちゃんが したら、あの、私に言ってください。私もしたいよ、って。
一緒やな、一緒や遊んでるわけじゃないよ。
一緒やなって言ったら、こいつ一緒か、嫌やな、頑張ろうって。
いや、ちゃんとだよ、ちゃんとやるやろ。
わか
る
な。そうなんでしょうね。
わかるよな、でもな、ほんまにそうやわ。
もうでも今からおむつ替えてあげるとか、よしよししてあげるとか、うん、なんかお着替え手伝うとか言ってますね。すごい具体的にそういう言葉が出てきて。
はい。でまた、でもそこはパパに似て、おむつめっちゃバリバリバリ。
すごい速さで帰るかもしれない。
うるさいって言われる
から。大きい音で。ベベ
でもな、いろいろやっぱすごいな。それパパに似てたら、すごいお手伝いしてくれるよね。
そうやな。だから言ったらもう、ママもパパも両方が、はい、あの、僕のことをいろいろやるから、うん、じゃあ僕も家族みんながするもんだ、みたいにはもしかして思ってるかもな。ああ、
ね、そうなってくれたらいいですね。う
ん、
う
ん、また、いろいろ、まあお休みに入るけど、うん、まああの、遊びにも行きますから。
ありがとうございます。
はい、勝手に行かしてもらってもいいですかって言わない。行きますか
行きますか。ウバイーツ今度こそウバイーツ。
そうですね。
言うてやるやる言うてできてないですからね。そうそう。
水曜日のこの生放送終わりで。
来ます、来ます。行きます。
ありがとうございます。
はい。あの、来るない言われてもね。実家には来るない言われたら帰りませんけど。
で、あの、そうや、お誕生日おめでとうみたいな、お誕生日やったよっていうのはお母さんに、岡山のお母さんに出ました？そういえば石田さん。
いや、
あり
が
とうございます。お風呂帰れてないから。
はい、その日はなんか電話がなくて、あの、ちょっと、あの、繋がらなかったんで。
お母さん。
次、はい、次、忙しかったんかな。
うん、一応石田さんかけたの、
うん、次にかかってきたんで、うん、で、あの、撮ったら、うん、でも、心配はしてくれてました。そっち雨大丈夫か、うん、あ
雨
は大丈夫か。
そうか、台風がちょっと近づいてきてるよってなってるから、今。
うん。うん、あ全然大丈夫。うん。まあ、気つけてな。まあ、お互い気つけよう。うん。ほんならな。
あれ
あれ
誕生日なの
なんかね、いつも忘れてるんですよね。
それよく言う。あ、今年も
今年もです。
お母さん
マジで。
私の年をいつも間違えるんで、もしかして出生届をちょっと遅れてんのかわからない。
どういうことどういうこと。
ええー、
ちゃう日に誕生日おめでとうっていう時あるわけじゃないやろだって。
言わないんですよね。私は言いますけど、母の誕生日の時に電話しますけど。
ああ。
なんか誕生日去年もなんか誕生日なんよ今日って言ったら、あそうって言われて。
まあまあもともとクールなんかな。
クールクール。
あそっか。
え今日じゃった。うん、今日じゃった？
8月26。
今日じゃねかろう。
一番時間してる人じゃないのでも。
8月26日
に、
ね、
そうやで。
出産で、
一番。
忘れないですよ。
そうや。うん、
いや今日だけど。
結構石原さん。
大変やった。大変やったから。
出産したやろ。
大変やったから。
の
ちょっと記憶を。
メガネかけて生まれてきたって。
メガネかけて生まれてきた。
引っかかってきた。
引っかかって。
口から生まれて、前から出てきた。
ほんまにこっちから。あれほんまにそうや、大変やったから。
大変やったからね。
大変すぎて、それがあれかな。
そうなんですよ。
8月26やっていう、その日にちまでが覚えてないっていうあれな
の。もう49って言ったら、もう50なっとろ。
なんで石原さんが自分は50やって思ってんの？
そう。
それ、誕生日おめでとうって8月26日に言ったら、はい、私ももうほんまにとうとう50やわって言う石田さん違うよって。いやいや、50になったとこから、石田さんまで40代、最後の49歳で。
自分でも間違えてたんですか？
間違えて、もう50になったって思ってんねん。
そうなんですよ。まあもうでもだんだんこの1歳、まあ、2歳ってそんな
に。いやいや、でかくない？ 49 から50はやっぱでかいって、40代じゃなくなるっていう、
ね。節目ではありますよね。う
ん、でかかったやっぱ。
でかいって言うたやん。ほんで、それがなんか、すり込みみたいで自分のありになってんやろ多分。私も50やって。
ほんまに、頑張ります。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いいたします。とい ます、ね、ということでね、遠藤さんは、
はい、今日ね、ねこの番組は。
この番組は今日までですけど、はい、あの、今週、もちろん金曜日は。
はい、金曜日に、ね、あの、瀬野岡蔵のパラダイス京都がありますので、生放送はそこが最後で。
そうか。
はい。
でも収録の番組がありますからね。
そうですね。で、その後シネママックスが土曜日にありまして、うんうん、で、BS ファインコネクションという番組は、担当してるんですけれども、はい、それは、9月いっぱいずっと
出ますので。ああ、もう、それはもう、9月いっぱいまで遠藤さん。
だいたい英語のもんは残るんでしょ、これ。
そうですね。
遠藤さん、お休みの間も。はい、
英語で。KBS Kyoto Radio。
みたいなのは、もう残り続けてる。
産休なしです。はい、
これ100年後ぐらいもずっと使ってるでしょ、
KBS Kyoto Radio。誰もいなくなっても、これだけは残ります。
うちらももうこの辺におるかおらんか
わからんけど、KBS Kyoto Radio
は残り続けんやろ。
あとちょっと何個か CM とかを撮って、もうすでにストックしておるものもありますので。
ストックしておるもの。
それがまた秋冬ぐらいに流れる可能性ありますけれども。
新たにね。
はい、新たに新しい新作が出る予定もありますので。
遠藤さんが帰ってきた時誰もそれに気づけへん。気づけ、産休育休。
そう、だから言うとかんと遠藤さんの声はずっと流れ続けるんですよ。KBS、はい、けど、あ、もう嬉しいことにね。はい、嬉しいことに。
遠藤さん生まれて大変な時に働かしてんのって思わないでくださいね。うん、それも。
遠藤さんが産休にちゃんと、産休をね、これもらう権利ですから。産休育休を、もらってますよっていうのをちゃんと伝えとかないと、はい、遠藤さん声はずーっと。全然休んでないみたいに。声は、でも KBS 京都でずっと ラジオで声は聞き続けられるということでございます。
あと、マーブルの冒頭のね、4 hours live program っていうのも、はい、
はい、それいつも忘れてた。いつも聞き逃してる、それ。
そう、これも遠藤さんの声です。うん、
はい、声です。
で、最後、マーブルって言うてんのはもう全部沢田さんの声です。
ほんまね、今日も言うてたやん、二人が。私聞き逃すんですよ。ほんまに全部沢田さんの声
なので、まあでも一旦ね、今日で、はい、ね、この番組は産休に、はい、遠藤さん入るということですので、うん、今日もね、遠藤さんへのメッセージ、もうすでにたくさんいただいておりますが、またね、今日このメッセージもたくさん紹介していきたいと思います。
ありがとうございます。
さあ、今週のコーナー紹介お願いします。
はい。
今日はね、遠藤ちゃんに二人から手紙書いてきたから読むわな。
お、ありがとうございます。嬉しいです。
じゃあ読みますね。
フレフレ遠藤奈美、
留守の間しっかり番組守るから。
うちらはいつでも遠藤ちゃんの味方やから。
飛んでいくからな、いつでも
呼んでや、なんかあったらいつでも。
石原と岩見チキチキジョニーより。
あ、ありがとうございます。なんか変な文章でしたけど、真面目なお手紙ありがとうございます。
あ、文章変な、気づいた？実はな、
うん、縦読みしてみて。遠藤ちゃん、もう一個メッセージ隠されてるから。
え、ふるーと4位。いや、私中学の時ジョージア州でフルート4位やったけど、今関係ないがな。
さあ、それでは久しぶりに遠藤さんの関西弁のツッコミが聞けたところで、遠藤さんから一言どうぞ。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックス番号は 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。いや、これいつも言うやつやん。今日も最後までどうぞよろしくお願いします。
村上真理の
学校では教えてくれない古文教室。
村上真理古文塾の村上真理先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。先月は祇園祭りがあるの で、ね、ちょっとお休みいただきましたけども、うん、よく考えたら祇園祭りの時こそ先生の話聞きたいなと思いながら中継もね、聞いて、祇園祭りを楽しませていただいたんですが。
うん、でも本当に、マリ先生、やっぱ夏忙しいですから。
そうやね。
今日も言ったら多分まだお忙しい。まあ言ったら夏季講習とかね、普段受験生教えてあるから。
もうでもこの頃ね、ちょっと、はい、
仕事は簡素化して
簡素化した
ちょっとミニマムな感じで地獄の特訓っていうのがもう、うん、
そうやな。
そうですね。ようやってたな
って
感じ。
だってよく高野山に夏合宿を、
ね、そうなんですよ。
行ったりね、はい、されてましたから、はい、今年はそこは行かれてないですか。
そうなんです。
あ、もう今年は簡素化で、
はい、簡素化で全て簡素化簡素化
でも言いながら受験生にね、やっぱりこう、ね、教えたり、そう、大人向けの講座も、
で、大人向けも、うん、源氏物語を皆さんでこう研究というか、読み解いていらっしゃるっていうの。
講座がね、あります。
そちらのは割ともゆったりとした感じで、こう、勉強というよりは、皆さんで楽しむ感じですか？はい、
そうですね。
もう研究って感じですよね。読み解くって感じですか？
いや、でも、まあ、私が読んで、はい、で、注釈お話しして、で何のことかわからへんみたいなところがやっぱり出てきますし、でそういうところをちょっとお話しさせてもらったり、
このね先生のねこのやっぱ 長いことね研究されてるから、うん、解釈というか本当にこう私たちが
えっと思うところがオープニングでも喋っててんけど、うん、言ったら大河ドラマが今ほんまに光る君へでも全くも紫式部さんを主役にした、はい、で言うてて、ほんまにマリ先生にいろいろこう話をね、もうこの番組始まった時から聞いてるから、より深く面白く感じれてるなっていう話をしてたんですよ、オープニングで。
そんな言っていただいたら感動です。
いや、こう。
この人があの人や、みたいなね。
そうそうそうそう。
あ、それはと楽しいです
ね。楽しいです。
は
い、
で、やっと、やっぱ、こうです。だから先週の日曜日なのかな、の親の時点で、もう書き始めるよっていう現状物語に、とうとう、
はい、
ね、紫式部、まだ紫式部という名前でもなく、真宙で書き始めて、で、だいぶよう考えたら、すごい莫大な量なんですよね。長い長い物語ですやん。
ほ
んで
まだ、そこは知ってるから、これからとんでもない量を書くよって思いながら、とんでもない量。ただ、まあドラマ、まああれはドラマなんで、本当のこともあればそうかなっていう想像の部分も大きいし、フィクションも入ってるんですけど、ほんまや、何をきっかけで書き始めはったんやろうとふと思ったんですよ、はい。その紫式部が、源氏物語をなぜ書き始めたかっていうのって、確かに、また先生にいろいろ、勉強していく中でお話聞きたいなと、
うん。あの前言ったドラマでは、あのドラマの解釈やから、うん、あれがほんまに多分真実かどうかは分からへんと思うんですけど、うん、書きかけたきっかけが。はい、でも、大体村上真理先生もその、ああいうきっかけ、その天皇に。
そうですね。やっぱり読んで面白くって夢中になったら、その、なんて言うんでしょう。書くって、っていうことがちょっと頭の中にある人やったら、いや、私やったらこう書くわ、とか、そういうことあったと思うんですよね。もちろん、紫式部はそういう書ける人やったので、で、飽き足らないもの、飽き足りないものを感じていて、ここもっと書いてほしいとか、で、ここを主人公にしてほしいとか、いろいろ希望が出てきて、はい、で、それを埋める形で書かはったんと違うかなって気はしますね。なんか、姫君やったらもう綺麗綺麗綺麗、綺麗で綺麗で綺麗で恋されはりました、死なはりましたって、それでおしまいっていう感じが。
まあ、一般的にそういう物語がその当時は多かったところを。
ドラマの中では、ちょっと聖書ラゴンの枕草子は、なんか、きらびやかなとこばっかり書いてて、こう、裏側をもっと書いてほしかったみたいな感想を本人に述べる、あの感じで、私だったらもうちょっとこう、ドロドロしたのとか、
生めかしい。
生身の人間たちの物語を書きたいっていうことがあったかもしれませんね。
そう、そうだったら。で、ちょっと石原さんと喋ってて、あ、そういや、マリ先生いろいろ紹介してきてくれたんやけど、源氏物語をボンって。
そうなんですよ。
意外に、
源氏物語
そうですよ。そうやね。
今まで。
ヒロインがこう、長い。やっぱり全体が長いですから、はい、誰か取り上げたら話が長くなっちゃうし。
あ、そっか。
はい。
番組的に。
いろいろ考えてくださってるから。
20分でお話しして、ほんでうちらもちゃちゃ入れるし。
うん、そうやね。だから
っ黙って聞いてへん、この生徒は。
そうやね。ほんでやっぱり言うたら本格的に研究してはるもんやから、マリ先生が。だから。
そんなことはないんですけど。
やっぱりでも、 ね、講座もされてる分、やっぱりそうなんちゃ
う。いや、けど、そうですよ。もしかしてせやけど、うん、大河ドラマもあれやし、そろそろ、源氏物語のなんかから話してくれはるかもな、とか言いながら、何の話をしてくれはるかな、っていう予想をするのが最近楽しくなってきて、今日は。
ほんで今日は、ほんで今日はつって。
はい。そうなんですよ。ちょうど大河も書き始めはったとこなので、はい、はい。あの辺も踏まえて。
はい。
で、テーマは、中級の奥様、お嬢様の夕涼み、っていうことにして、
はい、
で源氏物語から
来ました。
来ました。
はい、ついにということなんですね。
からお話や。
で源氏物語が、はい、始まって、で一番最初はその天皇とそれを取り巻く奥さんたちのお話なんですけど、はい、第2巻のところで、はい、あの俗に天夜の品定めって言われてるんですね。雨の夜のみんなが宿直で。でそうなると恋バナっていう感じで男男性版の、はい、恋バナっていうことで、はい、恋バナもう通じますかね、はい、恋愛話。
いやいや恋バナは言いますよ、自信持ってくださいもう大丈夫、あと100年持ちますよ恋バナ
は。そうですよね、
はい、もう恋の話恋バナは100年持ちます、はい、
で恋バナをしはるところで、
はい、
女の人を上中下の3段階に分けはるんですね。分けて買ったら、
ね、今の時代はね、そんなあかんって言うけど、はい、当時の話ですか。
当時やし、プラス昭和もありましたよね。うん、そう。まあ、言うたら A ランク、B ランク、C ランクみたいな、うん。やっぱ3段階ない。
3段階なんです
。はい、平安時代から。
まあ、上流、中流、下流っていうことがあるかもしれませんけども。
はい。
大体家柄みたいなことですかね。
そうですね。うん、基本家柄っていうことですね。うんうん、で、それで話さはるところに出てくる、そっから主役になるのが中級の女の人なんです。
中級ってどのあたりの役職？
そうなんです。
ABC のところ
で、うん、中級は、うん、県知事クラスってことになります。うん、県知事クラスの貴族が中級。
あ、それでもやっぱり貴族なんですね。はい、なんか、上な感じがしますけれども、そういうのも中なんですね。
中なん
だ。って、上がすごいから。
あ、そう
なん
です
ね。そうなんですね。その都の中のですもんね。
右大臣、左大臣とか、
うん。そうですね。娘を中宮にできる人とか、天皇のおじいちゃんになれるようなあたりが上の上。上
級。一握り。
はい。本当に一握りですね。
中でも、もうほんまに
結構すごい人たち。うんうん、
はい。
うん、
で数が多いですね。
数は多いですね、中。
はい、中も多いですよ。だいたい220ぐらい上の上がやはって、うん、で、180ぐらいが中の貴族で、その家族。
全員で何人いるんですか、それは。え、全部で
全
部。1000として考えて。
いや、もう、はい、日本全国って考えて。
え、あ、じゃあ少ない
、はい、はい、そうなんです。本当に限られた人たちのお話なんです。
日本全国の人口、まあ今より少ないとして考えても。
越前の神とかになると、うん、はい、県知事みたいな感じですよね。
県知事ですね。
だから言ったら、真宙のお父さんは中。
中。
あの、紫式部のお父さんは中。
だから、真宙自身もだから中の。
中ですね。はい。
はい。
で、下級っていうのは、その男の人たちがみんなで喋ってるときに、下の刻みですね。下級。下流ですね。下流の人たちっていうのは、はい、ことに耳立たずかし。誰もそんなん聞きたくないでしょって
。嫌な男らやな。まあでもこの喋ってる男の人たちは、まあ中級以上ってことですもんね。はい、
もう中級と上級です。
あ、もう上級で喋ってるから、はい、そうか。
源氏とライバルの党の中将の二人と、あと中級。連中ってことですね、
うん。
で、下はもう言わんでいいでしょと。で、上の方は、男の人たちが喋ってるようで、実は紫式部が書いてるんですね。
ああ、そうか。そう、はい、これが女性が作者なんかちょっとびっくりするよね。
はい、そうなんですよ。
それをこう面白おかしく書いてはるんですよね、うんうん、言ったら、
はい、で上級の人たちっていうのはそういうお生まれなので、うん、人にもてかしつかれて、人から大事にされて、
うん、
でカバーされてですね、うん、で隠るること多く、隠してもらう欠点があったら隠してもらえることが多い上級の人たちは、
うんうんうん、
で次年に自然とその気配はこよなかるべし、だから全部悪いとこは隠してもらっ って、いいとこ付け足してもらえるから、自然、当然、素晴らしい人に見えるでしょうってことですね。
なんか、ね、あの上の人にもこれそんなに褒めちぎってないですよね。
はい。
ね、
はい。
いや、そんな悪いとかあっても隠せんねん。
そう。
上も、あれ、位が上やから、はい、みんなカバーしてくれるし、みたいなことを言ってはるんですね。
だからまあ、言ってはいないけども、あの、上級はつまんないですよって言ってるのと同じことになりますね。面白みがないです。っていう感じ、うんうん、さあそこで自分も所属するその中級中流っていうのはどうなるかっていうと、
はい、
中の品に何人々のその心心それぞれのその中級の姫君たちの心それから自分たちが持っている気概ですね心意気、うん、私はこれで売っていくの、うん、とか私はこれで恋愛の激流を、泳ぎ切るわ。っていうふうなこと。
はい。逆に中級の人たちの方が、はい。ハングリー精神というか、
そうですね。
自分を高める力を持ってはんねや。
うん。で、プロデュース能力が必要になるからある。で、まあ、自分の力でそれを見せていくことができる。
うん。
はい。で、だから中級が面白いのよってことを言ってる。だから、紫式部としては、今までは中級は全然見られてなかったんですね。帰り見られていなかった。でも、私はそこの面白さと素晴らしさを書くわって言ってはるのと同じですね。はい、
うんうん、
だから、式部が書きたかったのはやっぱそこでしょうね。全然顧みられていなかったけれど、
うん、
そこに面白さ、女性と、それから女性との恋愛の面白さがある、うん、っていうことですね。
はあ。ほんで今回、そこでその中級の書いて姫たちを書いていくって出てきたのが、
は
い、
最初に出てきたのが、うつせみ。セミの抜け殻ですね。うつせみっていう名前
だけめっちゃ有名ですよね、このね。
そうです、そうです。
これ、うつせみっていう方もこの中級の。
中級なんですね。
くらいの、言うたら、まあ、お家柄の方なんですね。
はいはいはい、で、まあ、生まれはこの人、中納言の娘さんですから、上級やったんですね。生まれは上級なんだけど、で、お父さんが娘に期待して、帝のところに差し上げたい。って言ったはったぐらい上級やったわけですね。ところがお父さんが亡くなってしまう。
これこういうのですぐ、はい、
すぐ
そうなるんですよね。
それでも中級に落ちてしまうんですね。
はい、中級どころかになっちゃって。
あ、そうなんですね。
はい、親子ほど年が違って、しかも愛媛県の副知事なんですね。
企業の、
はい、知事じゃなくて。だから身分的に言うと15位じゃなくて6位なんですね。6位はもう相手にしてもらえない貴族
になっちゃう、
はい、
この奥さんに、
はい、ね、奥さんになってしまったんですね。で、まあ、たまたま片田がえっていうのでここの息子さんの家に泊めてもらった源氏がこの間友達とですね、仲のいい友達と、天夜の品定めして、中が面白いって言ったところなので。
ああ、その話を、そうかした後に、
はい。はい。いや、そう面白そうやんかってことになり、
うん、
で、こそーっと泊めてもらった夜に、忍び込まはるんですね。
うつせみのところに。
はい。
基本下水ですよね。
まあ、それがでももう家計機の、はい、この時代だろうと、この時代はその遊び方なんですもんね、これが。はい、
もう老石の話ばっかりなんですけども。
うん、
で、ここで、だから源氏が初めて相手にする中級の女性、
ね。だからもう最高級ですもんね、光源氏は。は
い、いつも嬢の嬢ばっかり、奥さんも恋人も、相手にしてはったわけですけれど。うん、で、
ここでマジ下水っすね。
そうなんです、下水です。
この間言ってたから、
みんなの朝話で中が面白いよ。中級が。
ちょうど今日中の家やん。
そうそうそうそう。で、評判の僕のお父さんが、はい、いやいや希望してた中納言の娘がおったんやけどなって言ってはったと。
そんなゆかりもあったんですね。
はいはい。 気になって、はい、瞳込んでいかはるんですね。でそうすると光源氏としては忍び込んでいったけど僕やでって言ったら大抵の女性は、まあ、女房たち相手にすることもありますから、はい、大抵の女性はもうそれでクラクラっと来てくれはると。
あ、名前だけで、
はい、名前だけで、で僕を嫌がる人なんかいないさっていう形ですね。なのにこのうつせみちゃんは、はい、もうとにかくカチンカチンになっていると。で全然僕の相手をしようとしない、ぐーっと押し黙って、でもうさらんといてっていう感じで
結構です。
はい、そうなんです。で避けて避けてくる、で最高級のプライドがちょっとあの鼻くじかれるっていう感じが、
ちょっと小気味がい
いとこですよね、うん、そうですね、
僕やで、はい、いやすいません結構です、
結構です、お帰りください。
はい、で女の方としては、彼女もいろいろ考えるんですが、はい、これが結婚前なら話は別やと、
しっかりしてある、
はい、うん、私が結婚する前やったら、うん、どうせ当てにはあの相手にはしてもらえへんにしても、うん、あの人よ限りのことやとしても、でも私は私で私の全知全能をかけて、うん、でお心に残るようにいろいろ考えていける、うん、っていうふうに考えるんですね。はい、でも、もう私は結婚してるの、っていうことですね。
伊予の国で、伊予の副知事と、はい、副知事の、
はい、北の方になってます、うん。で、笑い者になるだけやないのと。だからもうこうなったら、徹底的に抵抗して、で、愛想のない女、強情な女、嫌な女やと思ってもらって、で、もうこのことは今日で終わり。っていうことにしていただこうと。
賢い方なんですね。
そうなんです。で、それが私たちのようなものの、あの、プライドだと。って考える。そう、かっこいいんですよ、ね。だからやっぱり力入ってるんですね、紫式部も、うん。最初の、多分最初の方だと思われるので。
そっか。
はい。
気合い入れてさあ書くぞっていう
ことです。そうです。はい。新しいヒロインを頑張ってもらうわ。うん、ってことで、新しいヒロインをどう書くかっていうと、まあ、それから何回か失敗して、あの、彼女との接触に失敗して、で、覗き見をまたするんですね。
光源氏も向きになってるんですね。はい、もう振り返ってもらえられへん分。
はい。もう、こっそりと忍び込んで、で、覗き見もする。うん、で、覗き見すると、夏の夕方に、女と、で、それから義理の娘ですね。繊細さんの子供ってことになりますが、うん、娘とが、あの、碁を打っている。
ね、碁を打ちながら夕涼みするんですね。
かっこいいですね、なかなか。
夕涼みなんや。
はい。うん、そこを、見つける。で、見つけて見てみると、自分のお目当てのうつせみっていう女は、うん、とんでもなく口を覆っている。口は、はい、袖で覆いますね。うん、で、喋るときも、顔の半分隠して喋っている。うん、で、顔の半分隠して、で、はっきり見せない顔を。うんうん、で、目をじーっとそこに、あの、つけて、で、ご覧になると、うん、自然に横顔だけは見える、うん。で、横顔が見えるのに、まあ、興味を持って、じーっと覗いてみると、うん、あの女は目が少し腫れてる。
そう
ね、ありがたいって書いてあるんですね。
はい、そう書いてるん
です。思ってないから、うつせみちゃんは、はい。普段あんま顔見れないですもんね、はい、この時代は。
そうなんです。
少し覗き見たら少し腫れてるな。
で、うん、なんで鼻なんかも、うん、鼻筋通ってないと。
あ、通ってない。
うん、シュッと鼻が高いというのでもない。うん、普通やと、うん。で、オーラ全然ない。うん、で、どっちかって死って言ったら、不細工の側に近いかもしれん。って言われはるんです。
この古文で書かれると余計にきつく見えますね、この。
そうなんです。言い立つれば、わろきによれる形。
もう何言うてるかわかるわ。そうや。使ってからそれだけわからなくて。まあ、はっきりして、まあ、好みじゃなかったんや。
はい、はい、そうです
ね。光源氏がこう美人とするあれには入らんかった。
わろきによれる形を、糸、板もてつけて。
糸をもてつけて。
糸をもてつけて。
はい。で、どっちかって言ったら悪い形顔ですね、うんうん。顔を とってもモテつけていろいろ手を加えて化粧してはるってことですね。化粧ゆうすずみでもきっちり化粧して
る。なるほど。ナチュラルで、ナチュラルで勝負してはるんでもなく。
はい。これからめっちゃ化粧厚いなと思って、糸、糸をモテつけてね。
そういうことって言えばいいんだな。なるほど。あ、もう化粧してはるけど、そうか、はっきり言ってそう、美人じゃない、
は
い。
で、これは美人と違うわ、っていうことになったんですけども、はい、でも、その化粧はしてるし、着ている着物の風格とかっていうのもいい、なかなか上品で、
やっぱり上品さはそうか。
はい、着付けもちゃんとして。
もともと言うたらね、上流貴族。
そうなんです、うん。
めちゃくちゃ見るやん、光源氏。
ね、
はい。なあ、覗き見で。
めちゃくちゃ言うやん。
めちゃくちゃ言うけど、見るとこも見てんねや。
はい。たしなみのある。
でも着てる着物は上品やな。
そうです。たしなみのある女だ。と思うわけですね。で、もう一人のその義理の娘はどうなんって、こっちは芸、生まれた時から芸の女だから、
ひどい、
まあかんかなと思うんですが、これがその書いてあるところ、ちょっといろいろあるんですけども、
はい、
胸あらわに暴族なるもてなしなり、胸あらわ、夏の夕涼みですから、でそれと残るところなく見える、全部見える、
熱いものって言ってちょっと昼、はい、もう大っぴろげにしてるんです
よ、はい、いや、そうなんです。娘の子若いんやけどおばちゃんのテロテロの服みたいなここ引っ張って、はい、全然熱々って
警戒してない、もう全部見えちゃう、
全部
全部残るところなく
見られてる、思ってないから。
そうなんです。
見えなか
った。で、どんなんかっていうと、着物をないがしろに着なして、だらしなくドローンと着ている、で胸はあらわに暴族なる、胸丸出しやと、
むちゃくちゃやな。
まあ器量はええけどちょっと上品さがないなって感じ。そうですね、逆なんや。
はい。で、つぶつぶと超えてこの表現がね、可愛くて好きなんですよ。つぶつぶと超えて。
確かに可愛らしいですね。私どうですか、先生。つぶつぶと超えてで大丈夫ですか、
大丈夫ですよ。
もちろんつぶつぶとなんですか、
ぶつぶつじゃなくて、つぶつぶ。つぶつぶ。
デブデブではない。
つぶつぶと超えて。
もちもちっていう感じですかね。
あ、そっち
じゃあちょっと可愛らしいですね。つぶつぶと超えて。悪くないですね、じゃあ、言い方としては。
ええ、悪くないんですよ。
ちょっとでもぽっちゃりさんだよ。
はい、
娘さんは
そうです。ぽっちゃりとして色がとっても白い、
でもそれっていいんじゃないの。
色白いんですよね、
はい、だから美人なんです、こっちは。
だってちょっとふっくらしてる方がその当時は、ね、
確かに、
はい、美人ですもんね。
そうです。で、まあ暴族っていうのは野蛮人のっていう感じですから、ちょっと行儀が悪いってことでしょうね。
暑がりですからね、太ってたらね。
はい。で、だいたいこの時代は肩下てて座りますから、胸丸出しで片膝立てて。
ゴーって、ゴーって、ね。
おじさんや。
お母さんと。おじさんよな。
そうなんです。まあ、かわいいっていうふうにかけて。
でもかわいいな。
へぇ。
そうなんです。
ほんまや。
はい。
義理の娘の方が美人ってなってる。
うん、そうなんです。
やけど、結局どっちに心惹かれる？
女性としての品格は、はい、うつせみの方やなと。
うん、
で、一般的な美貌で言うと、娘の方やなと。で、忍び込んでいって、で、うつせみさんは逃げはるんです。光源氏が着物の裾をギュッと掴むと、もう両手スポーンと抜いて、シュシュシュシュシュシュッと逃げていかはる。で、女房たちのところに行ってしまう。さすがに女房たちの中にいるのはもう追っかけられませんね。で、源氏はその握った着物だけを持って、どうすんのって思うと、この義理の娘さんの方が、どうも起きてくる。で、こっちでもいいか。
そういうオチでしたっけ、これ。
はい、こっちでもいいかと思って、はい、そっちと関係してしまうはるんですね。で、娘の方も、何これ、どうなってるの、どうなってるのと思うけれども、まあいいかと思う。
若いからね、
はい、そうなんですね。で、まあいいかで、終わった二人で、うつせみさんはもうこのままずっと逃げる。で、源氏ももういいわと思う。怖い思いばっかりせんならんので、恥もかかなきゃいけないかもしれないから。
あ、そうか。この結局手には入れれない話。
はい。
ほんでこのうつせ、タイトルうまいですよね。
そうです
ね。うつせみってさ、
やっぱ力入ってますよね。
入ってますよね。はい、この衣だけ残してですね。
あ、ここはまだ紫式部の筆に力が入ってるっていう。
やっぱ書き立てってそうやな、力入るもんね。うん、
最初のヒロイン。
めちゃくちゃ考え込んでる感じが。
そうですね。
まあ、そういう見方もあるんですね、今回。そうか。うつせみから、まあ面白い。
逆に、もうここすらすら、なんか軽く書いてるなっていうところもあるんですか？
ありますね。でも、あんまりないですかね。やっぱり。
やっぱそうなんや。
うつせみは力入ってるよね。うん、
そうですね。
これ面白いね。もうこれさえね。
でも最後に、はい、あの夫にも死なれた、つせみをあのな、ま、あ最後の屋敷に引き取らはるんですね。はい、ママさんになっている人を、はいはい、でだから最後までこう意識は持って
あ
ったわけですから、
どっか憎まれへんのですよね、この光源氏って、ね、なんか最後なんか別れてもなんか後からまた優しいとか、そんなよね。
大事やな。じゃあその一度関係を持ったっていうか、うん、一度自分がいいなと思った女性に、
そう断られて
るの。やっぱりいつまでも優しくするっていうのは大事かもしれない
ですね。何の先生
だ。あとなんかね、あの、あ、そうそう、あだこうだみたいなね、うん、本当に、ね、
変な別れ方してな、うん、だって恨まれるとかとはまた違いますね。
そ
う
そ
う
そ
う、
そこがかっこいいかもしれないですね、またね。
心惹かれるので、は
い、まあ、面白、なんか読み方が面白かった。うつせみちょっとまたイメージ変わりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
村上先生の村上まり古文塾、下鴨神社、忠須の森すぐ近くにあります。高校生向けに普段古文塾を開いていまして、大人向けの講座もございます。お問い合わせの電話番号は、080-3829-0914 です。080-3829-0914 です。ということで、今日は村上まり先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。